週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2023年3月6日にエコノミストオンラインに掲載された再始動する鉄道という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
浜城さん、この記事では鉄道に関する話題が取り上げられており、まずはじめに今年3月18日に開通となる路線のことが紹介されているんですが、
はい、
どのような路線が新たに開通するんでしょうか。
はい、3月18日、もう間もなくですけれども、
はい、
一番大きいのがですね、東急電鉄の、
はいはい、
東急新横浜、線のですね、日吉から、
はい、
新横浜、のこの間ですね。それと、相鉄、相模鉄道の、
うん、
相鉄新横浜線の、羽沢横浜国立大から、はい、から新横浜駅っていう、要は、一番大きな渋谷から、
はい、
新横浜、新幹線です、ですよね、うんうん。で、ここが開通するっていうことが一番大きな点になると思いますね。はい、まあ、加えて言うなら、さらにその、新横浜にこの東急だとかが繋がることで、
はいはい、
相鉄線と東横急線ですよね、まずは。
はいはいはい、
それと、渋谷に入っていくことで、東急線を介して、
はい、
東京メトロの都心線。
ああ、はいはい。
から、その東武東上線の方向ですとか、
はい、
あと東京メトロの南北線の、その埼玉高速鉄道方面っていう形で、はい、また、都営の三田線方面と、
はい、
まあ、それぞれその大規模にその総合、特急の運転が可能になっているってことで、
はいはいはい、
相当その、まあ、各社の乗り入れがですね、
はい、
まあ、渋谷を起点に、
はい、
まあ、埼玉から神奈川県まで、
はい、
横浜まで繋がっていくっていうことで、
うんうん、
かなりこれ利便性は向上すると思うんですよね。
そうですね。今のお話聞くと、単純に一路線が開通するというんではなくて、その乗り入れが様々に行われる影響で、はい、ものすごい、便利になる人たちが多そうですね。
そうですね。はい。
なるほど。で、また同じくですね。
はい。
今年の3月18日なんですが、はい、その関西の鉄道でも大きな動きがあるそうですね。
そうですね。まあ大きいのは、新横浜駅と、
はい、
大阪のですね、環状線を結ぶ、はい、JR 西日本の、
はい、
東海道線と支の支線と一部がその区間が、うん、まあ、ルート変更するんですけれども、まあ、地下に移設されることで、
はい、
3月18日からその大阪駅、はい、いわゆる梅田エリアですよね、
うんうん、
に乗り入れるができるっていうことになるわけですよね。まあ、これで要するに、なかなか、関東の方はよくわかんないと思うんですけど、
うん、
関西国際空港のアクセスがすごくその便利になってですね、
はい、
今までその、東急ハルカですとか、西線方面のですね、黒潮がですね、うんうん、従来その、大阪駅っていうのを素通りしてたわけですよね。
あ、
大阪
駅。そうなんですか。
大阪駅、梅田エリアですよね。
はいはいはい。
で、それが今回のそのルート変更で、
はい、
まあ要するに、関西最大のターミナル駅であるその大阪駅、
はい、
梅田ですよね。ここを、うんうん、まあ、繋がるっていう形で、ここがやっぱり JR、西日本にしてみれば、大幅なその利用客のですね、はい、増加につながるんじゃないかっていう形で期待をしているみたいですね。うんうん、
なるほど。で、さらにですね、この記事では、その、はい、現在建設中、あるいは計画中の新しい路線が、いくつも紹介されてますので、
はい、
それについても教えていただけますか？
そうですね。ちょっと前後しますけど、
はい、
まあ、東京都内だとですね、東京駅と羽田新空港駅、はい、という、まあ、JR 東日本とその羽田空港のですね、アクセスが、まあ、非常に良くなるっていうのが、これが2029年度中の開業予定を目指してますよね。
なるほど。
それにまた、これも細かいんですけど、東京メトロの南北線の白金、ね、高輪の、からですね、
はいはいは
い、品川が繋がるとかですね。
へー。
あと、有楽町線で言うと、豊洲住吉間が繋がったりですとか、はい、まあ、各延伸区間とか、まだ、まあ、こういう高さにどんどん繋がっていくのと、まだ、事業者が決まってないんですけれども、
はい、
まあ、玉川線の、矢口の渡し駅からですね、京急の蒲田駅とか、はい、結ばれるとかですね。
ほうほう。
まあ、細かいんですけど、その、はい、駅と駅間で、その、ちょっとこう、距離があったところが繋がっていくことで、うんうん、非常にまた便利になったりとかですね。まあ、関西圏でも同じように、はい、まあ、阪急電鉄のですね、南北線の千里中央駅からですね、
はい、
美濃、茅野駅みたいなところが繋がっていったりだとか、まあ、各大阪でもですね、東京でも、こういうか、はい、ちょっと細かいんですけれども、
うんうん、
かなり駅と駅のこれまでずっとこう離れたところっていうのが繋がっていって、利便性が増すという、うん、ことを、結構、細かくやってますよね。
なるほど。その、一般の報道でも出てた路線で言うと、東京駅と羽田空港駅が JR で直結になったりする。これは分かりやすくなんか便利そうですよね。は
い、そうですね。それに、まあ、これからね、うん、コロナも一段落してきて、インバウンドなんかも、はい、羽田空港使う場合もあります、はい。もちろん、国内の旅行もこれからどんどんね、はい、活発化していけば、はい、結構この、羽田空港からその JR のその、はい投撃とかですね、このあたりの利便性が良くなるっていうのはいいことだと思いますよね。
なるほど。今、その、東京駅という話もありましたが、
はい、
その、まあ、東京駅ではないんですが、都内の大きなターミナル駅では、
はい、
その、駅のリノベーションが進められているという話題も紹介されてますね。
は
い
そうですね。これも地味なんですけど、
はい、
まあ、有名だったのは、この前1月にですね、
はい、
JR 山手線の渋谷駅のホームがですね、人力で、
はいはい、
ホームを、線路を動かす写真、はい、映像をよくニュースでも流れたと思うんですけど。
深夜作業員の人たちが、よいしょって、人間の力で線路を動かしてるやつですよね。
はいはいはい、人力で線路をこう、よいしょって、施設した作業ですよね、はいはい。まあ、あれも一つの例なんですけど、やっぱり渋谷が先ほどのその東急がもともと再開発ずっと進めてたところもあるんですけれども、
はい、
やっぱり渋谷駅中心にですね、かなりその駅の、まあ、ホームを広くしたりだとか、
はい、
まあ、駅と駅同士のその間隔をこっちつなげたりだとかですね、
はい、
相当その利便性が良くなるような形の、あと、ホームのその改良ですよね、リノベーションっていうことをやってますね。
はい、なるほど。で、またですね、その、全国の大都市、まあ、東京だとか大阪だとか名古屋とか、はい、では、その多くの連続立体交差事業も進められていると、
はい、
こういう記事では紹介されているんですが、
はい、
これはどういうことなんでしょう。
そうですね。よく問題なのは、開かずの踏切みたいな問題って、
はい、
まあこれ、まあ、特に都心部で深刻で、
うんうん、
あまりにもその電車の本数多すぎて、はい、ラッシュ時にその、もう踏切渡れないっていう状況があったかと思うんですよね。うんうん、
はい。
まあこれももう以前から課題に挙げられたわけですけども、
ええ、
まあいよいよそれをその解消しようって形で、連在一体交差、事業っていうのをやったに進めてますよね。
あ、なるほど。その、踏切単体ではなくて、もうその路線にある、はい、その、つなが、まあ、いくつも当然線路
で、そうですね。
つながってるわけですね、それを一体としても、立体交差化しましょう。
そうですね。首都圏では、ま、10カ所ぐらい今予定されてて、
はい。
まあ、中京圏、中部地区でも2カ所ですとか、関西圏でも6カ所っていう形で、大掛かりな、はい、まあ、そういう立体交差の工事に、ま、着手して実施されてますよね。
はい、なるほど。で、今回はですね、
はい、
その、例えば首都圏だとか関西だとかの大都市で進められている、
はい、
まあ、鉄道の新路線の整備だとか、
はいはい、
あとは、まあ、駅のリノベーションだとか、
はい、
について教えていただいたんですが、その、これらの事業をその実施する、あと、まあ、立体交差化ですね。
はい。
など、これらの事業をその実施していく中で、その鉄道事業者が抱える課題などはないのでしょうか。最後にこれについて教えていただけますか。は
い、まあ、もちろん課題っていうと、やっぱりこれ費用ですよね。
ああ、なるほど。
まあ、一概にその地下に、ね、線路を持っていったり、はい、あるいはその踏切、うん、開かずの踏切対策で、
はい、
立体交差なんかにするのにはですね、はい、相当なやっぱりこう事業、工事の費用がかかるわけですよね。
うんうんうん、
まあ、それで、これは、まあ、施設、鉄道会社だけではもう賄えないので、地元自治体なんかにも負担をお願いして、 まあ、やってるんですけれども、はい、あまりにもその費用がかさむっていうことで、
うん、
まあ、一部その予定されてた区間が、縮小されたりだとか、中止になったりとかです。まだ中止と言いますか、まあ、ちょっと、まだ事業が、決まらずにですね、予算がつかずに、
うんうんうん、
まあ、まだ、その、決定できてない、あるいはその、事業そのものが中止にならざるを得ないっていう状況もあったりとかですね。
はい。
非常にこれはまあ、便利ではあるんでしょうし、それは住民とか利用者にとってみれば、そっちの方が便利なんでしょう、はい、便利にはなるんでしょうけども、
はい、
なかなかそれがちょっとお金との、費用との問題でうまくいかないとか、
うんうん、
まあ、それ以外にも鉄道会社、今、ね、駅に、
はい、
転倒防止の、ホームドアですとか、
ああ、たくさんの駅で工事してますよね。
あと、バリアフリーの、まあ、工事も含めてですね。
うんうんうん、
まあ、かなりいろんな形で、その、鉄道会社にも、その、負担、費用負担が発生しているので、はいはい、まあ、これをいかに、その、まあ、どういう形で、優先順位をつけていって、
はい、
で、その利用者の、まあ、利用者増を、まあ、確保するのと、
うん、
要するに、費用をかける以上は、それに見合ったその効果も必要になってくるので、そこをどうやってバランスさせていくかということが、これから、やっぱり鉄道会社、まあ、自治体も含めですよね、これはね。公共インフラですから、
はい、
これをどうするかということが課題になってきていますよね。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いしました。浜城さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。